まあそんな揺れもね、まあ1分ぐらいも続く、まあ長周期でも1分ぐらいやろね、部長ね。
でしょうね。
じゃあ1分後強烈な揺れは収まったけど、まあ皆さんどうするかということで、眉毛ちゃんどうですかね、収まったら。
まあ最初は自分のね、安全を、身の安全を確保するので精一杯だと思うんですけど、うん、ちょっと落ち着いて周りを見渡す余裕が出てくるかなと思います。
まあ、あのもし揺れの間に火が出てたら、やっぱり即消火活動やね。
そらそうや、
うん、東日本大震災の岩手県沿岸の山田町っていうのを思い出してみて、うん、最初は一筋の煙だけだったんが、町すべてを燃やし潰した大規模な火災になってしまう。
そうや、あれね、うん、2時過ぎぐらいに一筋の煙やったのに、晩8時過ぎには町全部焼けとってね。
そうで、それがなんでかっていうと、車のガソリンタンクがボンボン燃えていったんで、
だから結局は小さな火が車に燃え移ると、そうそうそう、それが破裂すると一気に拡大するんだよね、あれ。
だから火は小さいうちに消しとかなあかんね、初期消火
って、ね、あれを見て初めて私もそう思いましたね、
うん、そうそう、まずはやっぱり火の元の確認、うんうん、でもし出火が確認された場合は消火が最優先ということで、うん、まあ、出火した場合はね、あの周りの人、近所の人とかに協力要請して、うん、大声でね、やっぱり火事だって、火事ぶれを、うん、やっぱりすることだぜみたいな、
うん、そうやね、だぜじゃないけど
火事いつか
流行語大賞、
そうそう、
あ、そう、いや、やっぱりタイムリーなことも入れとかないと、
火事ぶれっていうのは通報訓練の中で大事なことよね、うん、やっぱり考えたらね、う
ん、
火事だ
って知らせる、
うん、大きい声を出すっていう、うん、
だぜはええねん、
だぜはええや、
まあ、怖くなると声出ないかもしれないですしね、
あ、うんうん、防犯でもそうやもんね、防犯面でもね、なんか痴漢とかが出たら声が出ないっていうこともあるから、うん、やっぱり普段から声を出しておく訓練というのも大事かもしれないね、
う
ん、
は
い、
そうそうですね、
やっぱりこういう火事が起こったら、そんな消火も初期消火であっても10分以上は部長かかりそうやね、こんなね、
そうね、
うんうん、じゃあその後周囲の人へとも、まあその辺から気持ちも移っていくかな、うん、まあ出火がなかったとしてこのぐらいで3分
か、
まあ、まだまだ連発する余震で強い揺れはまだ襲われるかもしれんな、これで再び家族や周囲の人の安全確認やろ、で周囲の揺れで倒れなかったものも余震で落下しだす、
うん、あるやろね、
ねえ、うん、こういう可能性は大きいな、
そうですね、だから揺れ収まったと思ってちょっと安心したり油断してたりしたら、うん、その余震でまた怪我したりっていう可能性があるってことですよね、
そうそうそうそう、
せっかく怪我してなかったのに油断から怪我につながってしまうっていう可能性があるってことですよね、
う
ん、
そうそうそう、だからもし負傷者っていうのが発生したらやっぱ応急処置をせなあかんわけですよね、うん、そうなると物が散乱してる中で家の中に普段から包帯とかバンドエイドとか置いててもそれすら大変やもんね、探し出すんですよね、
う
ん、
そうですね、
いやこれやったら10分、いやもっと部長かかるかな、
そうやね、まあ、家具なんかの転倒で下敷きになってる場合は救出っていうことやけど、一、うん、人ではなかなかできへんよね、
そりゃそうや、う
ん、で、まあ、そんな時に不可能やって思ったら周囲や近所の人に助けを求めなんか、
うんうんうんうん、
この場合必要な時間っていうのは何分ぐらいかかるのかちょっと分からへんな、うん、
まあね、普段なら道具類とかすぐに取り出せるんだけどみたいな、うん、まあ、停電でね目がやっぱり慣れてないとか見にくいとか、うんうん、やっぱりバールやジャッキをね、うんうん、取りに行くにしてもエレベーターは使用できんしっていうふうなことで相当時間が、ね、かかるというふうな想定をしとかないといけませんよね、うんうん、
もしも救出とか応急処置で、まあ、7分、まあ、やっと自分の置かれた状況が把握できる、じゃあ次に眉毛何する、
やっぱりそういう時は何が起こったのか正しい情報を手に入れることが大事ですよね、テレビとか、まあ、テレビが難しかったらラジオ、あとは携帯電話のワンセグとかそういったもので、
でもねそれも大事やけども忘れたらあかんのかな、つくの、
そうですね、やっぱり電話機の落下とかね受話器が外れた場合にはやっぱり元に戻すと、そうせんと多くの電話機が同時に通話状態となってもうパンクしてしまうと、
うんうん、
だから被災地内のやっぱり通信確保のためにも受話器をやっぱり元に戻すということも重要な一つ の、ね、あの動作というか、
うん、
ことやね、
うんうん、
で、まあ、やっとこれくらいから悪い言い方やけど、うん、他人というか近所の人のことも頭の中に出てくるところかな、
うんうんうん、だから地震発生してから10分くらい、
うん、
やっとこの頃から近所とか要援護者への声かけっていうのが あげちゃんスタートするんだね。
はい、ということは災害時の要援護者への活動っていうのはここのこの辺りから開始されるっていうことですか。
そうそうそうそう、
災害発生後の大切な15分でもうの残すところあと5分しかないっていうことですよね、
うんうんうん、そうやね、災害発生から早くとも10分以降の活動と想定される、まあ、命の灯火を守ることの可能な時間タイムリミットまであと5分、果たして何人に声かけ部長できるやろと。
1件ずつインターホン鳴らして大丈夫ですかって安否の確認やっていうことやねんけど、うん、まあ、隣への声かけもね、隣の人がおって初めて
できるわね。まあまあそうやね、そりゃそうや。
だからそう考えたら地震発生から15分以内の声かけってできるケースって2件ぐらいちゃうかな、うん、
じゃあこの貴重な時間を短縮する方法って何かないでしょうか。
そうやね、地震発生後の隣の人がまあ、うん、ドア開けてくれて、うん、うちは大丈夫やでって自分から通知し合う、うん、まあそれくらいなんやろかね、
うんうん、でも1件目で家具の下敷きによる救出とか負傷者の応急処置が発生したとしたら2件目以降の声かけは無理ですよね、
うんうん、そうやね、うん、
そうやね、やっぱり現状で考えられている誰かが誰かを助けに行くと決めるようなやっぱり災害時の要援護者対策っていうのはやっぱりかなり無理があるというふうに考えれますよね。やっぱり要援護者、災害時の要援護者になれる人に災害発生時にやっぱり確認に行きますと、救助に行きます、一緒に避難しますみたいな、ね、そういうことが本当の意味で適切な活動と言えるんかなっていうのがちょっと疑問ですね。そうそうそう
そ
う、
日常の平穏な中では可能やけれども、うん、非日常と言われてる災害直後の混乱期を考えたら部長やっぱり無理やから、まあ、普段から準備して活動しておくことが大切と言えますよね。
そうですね、うんうん、まあ、自分にできることは何かっていうのをよく考えて、まあ、自分が避難するためにどういうことをせなあかんのか。
ああそうやね、うん、自分で考えとかなあかんと
山ほどあると思うんですよ。
いうことや、
うん、やっぱりだから自分の命は自分で守るんやっていう意識が絶対に必要っていうことですよね、うん、まあ、当たり前のことなんですけど他人に自分の命を預けるのはダメってことですよね。
そうそう、はい、もう私たちはもう阪神淡路大震災、東日本大震災も忘れてあかんねんけれども、阪神淡路大震災を忘れてはあかんと皆さん思い出してください、ね、果たしてあの揺れの中で他人のことを考える余裕があったかということになっていくわけね。
そうですね、つくん、やっぱりあの誰かが何かしてくれるっていうことを待つんじゃなくて、あなた自身が、やっぱり死なない準備をして、で死なない行動を取ると、うん、まあ、これがあなたの災害時の要援護者にならない本当の防災減災活動だっていうこと
だ。 そのためにはみんなで挨拶運動やな。
そうやね、
うん、はい、でも最後いつもうまいことまとめるな、うん、
挨拶運動
ではというところでね、時間来たから、うん、はい、これでこんな時間やからね、地震来たら大変やから皆さんもよく考えてください。では、はい、ありがとうございました。
さよなら。